時間になりましたので、平成20年12月期第2四半期の決算報告をさせていただきます。代表取締役のコーディアムです。よろしくお願いいたします。第2四半期のハイライト。J ブレンド出荷台数としては、ほぼ横ばいに近いような形になっています。増えてるお客さんもいれば、減ってるお客さんもいるという中で、なんとか、大きく減っていないというのが現状だというふうに思っています。特にまあ国内に関しては、我々の Java の乗った携帯電話に関してはやや減少ではありますが、前年同期比では横ばいというような形です。海外のお客さんに関しましては、まあ、引き続き北米のお客様が非常に軟調な状態が続いておりますけど、アジア特に韓国などでのお客さんの出荷が非常に伸びていると。また中国市場がやっと活性化し始めておりまして、特に中国のメーカーが新興市場などへの出荷というのが増えていて、それが数量的には貢献し始めているというふうに見ております。で、第二四半期の業績としましては、一応売上としては14億8900万円、営業利益が1億5700万円、経常利益が1億8600万と、当期純利益が1億4300万円と、なんとか黒字で、締めることができました。売上分けそのものに関しましては、前四半期比 24% 増というふうになっております。コストの方は、販管費の方で、約 6% 削減しておりまして、引き続き、コストを引き締めた、体制で、経営を続けております。まあ、売上が伸びたことと、コストの引き締めが効いて、今回の、黒字ということを、達成できております。地域別の売上高を、見ますと、引き続き日本が、非常に、大きいんですが、アジア地域の売上というのが、増えております。今後、売上に関しては、アジア、中国及び韓国からの売上というのが、増えていくというふうに、見ております。売上高そのものに関しては引き続き後払いロイヤリティというのを中心にやっておりまして、一部前払いロイヤリティというのは発生しておりますが、お客様によっては特に、中国とかですと、先にお金をいただいておいた方が、予診管理なども、我々としては、安全になるので、そういうものをやっておりますが、基本的には後払いロイヤリティというような形でやらせていただいております。出荷台数そのものの動向ですが、やはり国内は若干減っておりますが、海外の方はほぼ水平と、特に北米のお客様が大きく落ち込んでいる中で、海外の出荷数量というのが大きく落ち込んでいないというのは、アジア、特に韓国、中国の出荷数量が増えているというふうに思っていただければ結構だと思います。北米の方のお客様も今後、来年になってくると多少回復するんじゃないかというふうには見ております。年内に関しましては非常に厳しく見積もっているという形になっております。ご覧のように、全世界的に見ますと去年の年末よりは数は減っておりますが、やはり全体的には世界的に出荷台数が増えているという傾向になっておりますので、我々としてもグローバルに出していくということを進めることによって出荷台数を増やしていけるというふうに見ております。日本の市場に関しましては国内出荷台数そのものの動きに連動してしまうような状態になってますので、国内の出荷台数が減りますとそれに合わせて減ってしまうところがあります。その分海外で稼ぎに行ったりと、あとはソフトウェアに関しましても Java 以外のソフトウェアを提供することによって単価を引き上げていくというような方策を打っております。営業費用に関しましては、売上原価が一時的に増えておりますが、販売管理費などを含めて削減を進めております。一時的な傾向だというふうに見ておりますので、通期の業績に関しては特に心配はしておりません。従業員に関しましても、300名強と、大体300名前後ぐらいの、規模で、当面続けていくというふうに、考えております。特に、コストパフォーマンスのいい、アジア地区、こちらの方は、 きちんとスタッフを確保していくという形で進めていこうと思っています。逆に、まあ、欧米に関しましては、非常に優秀なスタッフ若干名というような形で、引き続き運営していこうというふうに考えております。まあ、バランスシートに関しましては、ソフトウェアの仮勘定、こちらの低い額を維持していくというのが当面になっております。これは後々への負担の繰り延べというのを行わないで、できるだけ原価として落としていきながら収益を確保していくと。逆にソフトウェアの仮勘定をあまり積まないで利益を出していれば、将来的な利益も十分確保できるというふうに見ております。まあ、キャッシュフローに関しましては、こちらに書いてあります通り、無形固定資産の取得が計画的に推移しているというふうに、言っています。で、通期の業績予想なんですが、今のところ、期首に出しました業績予想から変えておりません。これは、まあ、当然その保守的に見ているというのもあるんですが、全体の傾向を見ますと、非常に、まあ、業界的には厳しくなってきているかなと。まあ、その中で、我々が出した約束をきちんと守っておくと、特に、まあ、営業利益に関しましては、これは十分、我々として、達成できるものであるというふうに認識しておりまして、これよりいい成績を出すことが、まあ、我々の目的だという目標だというふうに考えております。逆にこれよりは絶対下回らないということが、非常に重要だと思っておりまして、まあ、全体的に今、景気の観測として非常に悪い方向に行くというふうに、見られておりますが、我々としては、自分たちが、示した以上の成績を、出していくということを目標にしております。今の時点では、非常に保守的に見て、業績の修正はしておりません。全体的な我々のビジネスとしてはいい方向に進んでいるかと思いますので、当然これ以上の成績を出したいというふうに思っております。で、エマージングマーケットに関してちょっと、いろいろと質問を受けることがあるので、我々がどういうマーケットをどういうふうに見ているのかっていうのを簡単な補足説明を、付けさせていただきました。まあ、エマージングマーケットといったときにいろいろな、まあ、分類指標とかあるんですが、我々が通常使っているのは、モルガン・スタンレーが出しているエマージングマーケットインデックス、これに含まれている国というのを、使っております。まあ、こちらの方にあるのが、そのエマージングマーケットインデックスに含まれている国なんですが、まあ、人口比でいうと全世界の大体 60% ぐらいになっております。で、当然、上の方は、中国とかインドとかっていう、それから、まあ、ブラジル、ロシアというブリックスが入っておりますが、それ以外に、インドネシアであったりとか、パキスタン、メキシコ、フィリピンとかっていう国が入っております。で、これらの国、よく見ますと、実は、エマージングマーケットで、まだ携帯電話そのものの普及率が低いにもかかわらず、データインフラが整備できているところっていうのは増えております。こちらに出ている CDMA2000、の方式で、すでに EVDO というデータ専用の高速通信というののインフラが整っている国として、例えばフィリピンであったりタイであったり、それからモロッコとかポーランドなどがあります。これらの国というのがすでに高速のデータ通信ができるような状況になっております。にもかかわらず、まだデータ通信サービスというのがあまり発達していないと。こういう国が我々にとっては非常にチャンスではないかというふうに見ております。で、特にこれらの国、例えばフィリピンを見ますと、こちらにあるのがフィリピンのインフラ、まあ、実際その通信事業者さんがどこの基地局、設備などを使っているかなんですが、ご覧のように、フアウェイ ZTE というのが非常に強いと。アルカレルルーセントは、ここで1社でしか使われていないというような状況で、実は、世界のトップ5が、まあ、一生懸命、ヨーロッパであったりアメリカであったり、ないしは、中国とかブラジルとかロシアとかインドという、まあ、いわゆる有名な、発展途上国というのを、集中的に追っかけていたときに、中国メーカーの方が、まあ、地道にですね、フィリピンであったりとかタイとか、インドネシアなどの、マーケットというのを取っていっています。まあ、こちらにあるフォアウェイとか ZTE とか我々の大きなお客さんなんですが、こういう国では実は基地局だけではなくて、端末も、こちらにあるようにフォアウェイとか、ZTE などの端末というのがメインになっておりまして、今まで、いわゆるその数が伸びるというエリアでは、有名ブランドというのがメインで、中国メーカーというのはなかなか輸出、伸びないんじゃないかというふうに思われていたんですが、実は、エマージングマーケットではかなり中国メーカーが強いと ここにある中国メーカーブランドで売っているもの以外にですね、実は、ODM として、提供しているものも多くて、やはりこれらの新興国では、とにかくコストを安く抑えなければいけないということもあって、欧米のメーカーも、結局は、中国、台湾のメーカーの ODM を使っているという傾向が強いです。でこれらの国で、じゃあ、まあ、単なるローエンドの50ドル、70ドルの、携帯電話かといいますと、最近は、100ドル前後というのが、コアのマーケットになりつつあります。まあ、こちらにあるように、すでにフォアウェイも、ZTE も全部カラーの端末になっておりまして、傾向としては、カラーで音楽で、カメラもついてという方向に進んできております。もちろん引き続き50ドル、70ドルの、端末というのはあるんですが、やはり新興国の、ユーザーたちもできればカラーでカメラもついていて音楽も鳴ってというような端末を欲しがっているということで、無理をしてでもカラー端末、カメラ付き端末を買うという傾向に来ております。ですので本当の意味でのローエンドというのは、これは移動機メーカーも我々ソフトウェアベンダーもなかなか儲からないんですが、こういう新興国がやはりカメラ付きであったりゲーム付きであったりというところに、だんだんシフトしてきておりますので、ここが、我々にとっては、大きな伸びしろになるというふうに見ております。で、これらの新興国というのは実は、事業者が、スペックを決めるというよりはユーザーが端末を、自分が欲しいものを選んでいくというような、傾向になっております。まあ、その中で、特に、重要になってくるのがユーザーにとって、買った端末で何ができるのかと。で、事業者さんの方がいわゆる、コンテンツサービスみたいなものというのを、ほとんどやってない国が多いので、端末メーカーが何らかの形で、まあ、コンテンツも一緒に提供していくというようなモデルになっております。しかし、これらの国ではなかなかそのコンテンツの調達というのも非常に難しいところがありまして、今我々の方で、始めているビジネスモデルというのが、我々が端末メーカーと結んでいる J ブレンドのライセンス契約、実はこれ汎用の、基本契約になっておりまして、どのようなソフトウェアも、そこに付属書という形で加えることができるようになっています。で、この、ライセンス契約に、コンテンツも一緒に載せていくと。具体的には、日本のコンテンツメーカーさんから、従来は日本の、携帯電話向けの、ソフトウェアだったものを、海外向けに、変更していただいて、それを、移動機メーカーに、ライセンスしております。でこの時の CP のメリットというのは、今まで CP さんというのはなかなか海外でビジネスをやりたがらなかったと。大きくは2つ問題があって、1つは、英文で契約をやらなければいけない、これの負担が非常に大きい。もう1つはやはり数が出ないと。各国の事業者と、契約を結んだり、ないしは各国の、ポータルと契約を結んでいくととなりますと、1回に出ていく数量というのが日本に比べたら圧倒的に少ないと。我々は今回、もうすでに発表されてます元気モバイルさんとやってる、ものとかは、我々が、国内の、CP さんから日本語の契約書で、ソフトウェアを調達すると。でそれを、我々が、すでに移動機メーカーと結んでいる英文の契約書、それに付属書という形で、提供しています。でこの移動機メーカーが、自分の端末にプリインストールする、ないしは、自分のポータル、で販売していく、ないしは通信事業者さんのポータルに渡していくという形になります。ですのでアプリクスにとっては、契約交渉の負担というのは非常に少ないと。基本的には既存の契約書にただ載せるだけになっていると。 CP さんにとっては国内での契約ですので、かつ、Java の実行環境を我々が作っておりますので、CP さんに、非常に、ポーティングのしやすい、仕様で、かつ、直接、技術サポートなどを行っておりますので、非常に安く、CP さんが、もうすでに存在しているコンテンツを、我々 の、 その海外向けの J ブレンドに、改変することができると。で我々としては、まあ、移動機メーカー、大手さんの移動機メーカーだけを相手にしておりますので、回収リスクもないと。まあ、正確に言いますと、最初に、プリインストールというような形で、コミットをしていただいて、前払い、をしていただいている部分もあるので、まあ、先ほどのその前払いロイヤリティというのは、こういうコンテンツの部分も含んでいるんですが、最初から、コストを回収できるようなモデルになっております。 で、エンドユーザーからしますと、自分が端末を買った時にすでにコンテンツがあると、ないしはその移動機メーカーがコンテンツを提供するという形になっておりますので、店頭で比べた時に自分が買う端末はもうすでに自分がやりたいものが入っているということで差別化につながっております。で、我々としては、これによって1台あたりの単価というのを非常に大きくすることができると、また、従来は、標準仕様、での、コンペティションになっておりましたので、我々の Java と、他の会社が提供している Java となかなか差別化が難しかったんですが、今回我々がこのモデルによって明確に、アプリクソン J ブレンドを採用すると、エンドユーザーから見える、具体的なバリューがあると、ということで、非常に、まあ、契約交渉も有利に進められるというような形になっております。で、今後の商品ラインナップ、引き続き前回もお話をさせていただいたラインナップで続けさせております。オープンサービス向けのソリューションというのは、先ほど説明させていただきました、事業者ですでにデータインフラを持っているところに対してデータアップを増やすようなソリューションというのを提案させていただいております。こちらの方は事業者とまずお話をさせていただいた後、端末メーカー経由で供給するという形になります。データ通信に頼らないコンテンツ配信ソリューションというのは逆にデータインフラが整っていないような地域、例えば先ほどのでいきますとインドネシアのように人口は非常に多いけどデータインフラがまだ整っていないようなところに対してはいわゆるダウンロード型ではないコンテンツの配信ソリューションというのを提供していこうとしています。で、ハードウェアの代替ソリューション、先日ジェスチャーテックさんと一緒にカメラを使ってモーションセンサーの代わりにするというものを出させていただいておりますが、それの第2弾、別な方法でやはり既存のハードウェアをうまく流用してそれを別な目的に使うというようなソリューションというのを来年のモデル用にまた提案させていただいております。で、マチュアマーケット向けですが、こちらの方、開発は順調に進んでおります。特に、まあ、高速ハードウェアの活用ソリューションに関しましてはすでに、あるメーカーさんで、試作が始まっておりまして、我々としてはそれを載せた製品というのが、近いうちに発表できるのではないかというふうに思っております。また海外進出メーカー向けの、ソリューションですが、すでに進出支援サービス、こちらの方は、あるメーカーさんと契約をしてお手伝いをさせていただいております。また多言語対応のソリューションに関しましてはすでに開発したものを、まあ、事業者さんに評価していただいているというような状態になっています。まあ、全体的にエマージングマーケットに関しましては今後だいたい12から18ヶ月の間に数量的には急激に出荷数量が増えるのではないかというふうに我々としては見ております。国内市場が非常に厳しくなっている、また欧米の市場も厳しくなっている中でエマージングのマーケットに関しましては十分我々としては伸びしろがあると、またそれを取っていく方策も十分持っているというふうに見ておりますので、我々の業績そのものに関しては十分我々としては利益を出していけるというふうに思っております。ということで、まあ、簡単な説明になりましたが、あとは質問等ありましたら、詳しく説明させていただくという形にしたいと思います。